勝手なこと抜かすな。お前一体何の権利があって。あれは母さん名義の家だ。去年母さんが亡くなって、遺言状の通り俺が相続したんだ。権利は俺にある。こっちにゃ何の相談もなしに決めおって、そんなもんに俺がなんで従わにゃならんのだ。だから、あんなところに父ちゃん住んでても体は良くならんだろう。こっちでちゃんとケアハウス探してあるから、そっちに移ってくれりゃいいんだ。なんでもそうやって俺をのけものにして、なんでも勝手に。お、俺はいかん。いかんからな、絶対に。俺たちだって親戚中、みんなそれなりに気にかけてんだよ。それを意固地になって一人で住むって言うから。第一、玄関から先、上がらせてくれた試しがないじゃないか。今さらなんだ。心配だ。俺たちが一番辛かった時に何もしやしなかったくせに、今になっていけしゃしゃと何を抜かしやがる。いい加減にしてくれ。母さんの葬式にだって来なかったくせに。元はといえば父ちゃんが。黙らんか。
激しい言葉の応酬に、私も施設長も明子さんも呆然とするばかりだ。
こんな風に話していても拉致が開かない。とりあえずこちらにお世話になるのは今回限りということで。あとはこちらで何とかしますので。
スーツの男の人、つまり高野さんの息子さんは、無然として施設長にそう申し渡した。施設長はというと、はあ、という他はない。
この、俺を馬鹿にしやがって。
高野さんは怒りに頬を震わせるが、息子さんは知らん顔だ。すると、
なあ、あんた。
高野さんがいきなり私の腕を掴んだ。
なあ、俺をここに置いてくれ。世話しに来てくれ。あんたが来てくれりゃ、俺は出て行かずに。なあ、あんた。
そして、私の体を揺さぶる。目を真っ赤にして、必死の形相で。私は、おろおろするばかりだ。しかし、施設長が、静かにこう言った。高野さん、ご家族のことに、私どもが立ち入ることはできません。どうぞ、納得いくまでお話しなさって、それで、お決めになってくださいな。
納得ったって。
専門家として申し上げるなら、息子さんがおっしゃるように、ちゃんと管理されたところにお移りになるのであれば、それが一番いいと私も思いますよ。私の手をつかむ高野さんの手に、ぎゅっと力が加わった。
みんなで、寄ってたかって、俺を。
がくりと高野さんの膝が折れた。私をつかむ手がずるずると離れた。高野さん。
苦しい。
大丈夫ですか？
おい、救急車、早く。
床に倒れた高野さんが荒い息の中、消え入りそうな声で、
春さんや、
と、確かにそう言った。高野さんは狭心症だった。幸い、心筋梗塞には至らず、本人の希望もあって、わずか3日で退院した。入院している間に、どうやら高野さんは、 息子さんや親戚の方の粘り強い説得の結果、遠くの町のケアハウスに行くことに決まったらしい。明日ご挨拶に見えるらしいよ。やれやれだね。明子さんなどは安堵した様子で、そう言う。実際、これでいいのだと思う。でも、ふぅ。帰り際、私は空を見上げて息を吐いた。高野さんのあの必死な目。なぜあんなにここに残りたかったんだろう。憎まれ口ばかり叩くくせに。なぜ。
わお。
猫の声が聞こえた。ふと見ると、ぼんやりと灯った街灯に照らされた満開の桜の木の下。白い猫が尻尾を揺らしてこっちを見ている。ああ。私はそーっと近づいた。今日に限って猫は逃げない。はるさん？そう呼びかけると、驚いたことに、猫は私にすり寄ってきた。やっぱりあんた、はるさんなんだ。
わお。
お腹大きいね。赤ちゃんいるの？
わお。
すると、猫。いや、はるさんは、さも大儀そうに桜の根元を通り過ぎ、ツツジの植え込みのあたりを盛んに引っかいた。どうしたの？何かいるの？
わお。
はるさんは私を見て泣く。何かを訴えているような。もしかしてもう生まれるの？
わお。
ここで？ここがいいの？
わお。わあ。
ちょっと待ってよ。どうしよう。私は急いで施設の裏から段ボール箱を持ってきて、組み立ててツツジの茂みの中に押し込んだ。そうして、カバンからタオルを引っ張り出し、箱の中に敷いてやった。こんなんでいいのかな？ほら、入る？大丈夫？すると春さんは私を押しのけるようにして箱に収まり、ごろりと横たわった。しばらく様子を見ていたが、多分私には何もできることはないだろう。そう思い直した。じゃあね、また明日。
わあ。
風が吹いてきた。満開の桜が揺れて、さわさわと音を立てた。重なって揺れる花びらを街灯の光が照らし、植え込みの下の段ボールにゆらゆらと影を揺らす。
わお。
箱の中から一つ泣き声がして、私は、頑張って。そう声をかけて家路に着いた。翌日。
どうもお世話になりました。
いえいえ。
まったく偏屈な父親で。
あらあら、あはは。息子さんに連れられてやってきた高野さんは、車椅子に乗せられて、やっぱり無然としている。施設長と息子さんが話している間も、そっぽを向いて、口をへの字に曲げている。それでも、なんだか伏せ目がちな表情が、私には少し悲しそうにも見えた。
ほら、父ちゃん、のりこさんにお世話になったんだろう。お礼くらい言えよ。
やかましいわい。
父ちゃんってば。
あ、いいですよ、そんな、お気遣いなく。かえって私は恐縮してしまう。第一、高野さんにお礼を言われるなんて、どうも想像できない。じゃあ、高野さん、春さんに挨拶してきましょうか。私がそう言うと、高野さんは意外そうに顔を上げた。ね、ちょっと行きましょう。すぐ戻ってきますので。私は車椅子を押した。息子さんは何か言いたげだったが、構わずに押した。外の桜は一斉に散り始めていた。少し風が強くなってきた。桜の花びらが私と高野さんの周りで踊る。高野さん、どうして春さんなんですか？あの猫。綺麗な猫ですよね。野良さんなのに。あ、いいですよ。別に話さなくても。ほら、あそこ。植え込みのところ。私が指さすと、高野さんはそちらに向かって震える手を伸ばした。
春さんや。
私はゆっくり車椅子を押した。生暖かい風が土ぼこりまで巻き上げて花びらを散らしていた。
俺の最初の女房だ。
ぼそりと高野さんが言った。
姉さん女房で背が高くて肌が透き通るくらい白かった。貧乏人の俺と一緒になってくれた。あの家はもともとは春さんのもんだ。苦労をかけた。でも文句一つ言わなんだ。広い畑を耕して一生懸命働いた。こんな桜の季節だった。やっと授かった子供を産むときに、その子と一緒に死んじまった。猫が好きだった。真っ白な猫が。寂しがり屋で、目の青い真っ白な猫が好きだった。おらー、おらー、春さんに。
ごーっと風が吹いて、花びらが吹雪のように舞い踊った。私は思わずのけぞったが、高野さんは微動だにせず、前を見つめていた。
春さんに、何にも、何にもしてやれなんだ。おら、ダメな男だ。
花吹雪の中におえつが漏れた。もう何十年も前のことだろうに。その後何があったのかは私なんかが知るべきことじゃないんだろう。私は黙って車椅子を押した。ゆっくり、ゆっくり。縁石にぐいっと乗り上げて桜の木の根元まで。そうして植え込みの下の段ボールへ。ほら。私は段ボールを持ち上げ、高野さんの膝に乗せてやった。
春さんや。
箱の中には、春さんと三匹の子猫。 三匹とも元気ですよ。白黒ブチとミケと真っ白。
ああ。
これから私が世話しますから、どうぞご心配なく。一生懸命お乳を吸う子猫を、春さんは愛おしそうにベロベロと舐めていた。
よかった。よかったなあ。
しわくちゃの頬を涙がボロボロと落ちて、子猫の頭にしぶきを作った。びくりと子猫が首をすくめる。
まお。
抗議するように泣く春さんに、高野さんはささくれだった指を近づけ。
春さん。
春さんはずりずりとその指に甘えた。さらさらと落ちる花びらが、春さんと高野さんを包んで、景色をすっかり淡く染め上げていった。
どうもありがとうございました。
どうぞお元気で。息子さんに連れられて、高野さんは車に乗り込んだ。うつむいたままの高野さんが、ふと顔を上げて、私と目が合った。高野さんは、おずおずと頭を下げて。
あらあら、まあ。
あきこさんが驚いて声を上げると、かすかに春さんの声がした。春の暖かい風がつむじを巻いて、高野さんを乗せた車は花びらの中に溶けて小さくなっていった。